皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月13日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、財政に頼らない社会主義というお話であります。財政に頼らない社会主義っていうのは、なんか社会主義っていう言葉の矛盾のように聞こえる方もいらっしゃるかもしれませんね。社会主義っていう、まあ発想から考えますとね、社会を大事にするわけでありますから、社会が元になっていくわけでありますから、みんなである意味で言うと共存共栄の社会を作るわけでありますから、最初から決してですね、財政をばらまくこと、財政に全部依存して生きることが社会主義というわけでもないんですね。逆にその財政に依存することを社会主義だっていうふうに考えた場合には、そのこれからはもう社会主義はできない時代が来ると言ってもそれは間違いでもないですね。すなわち、最初の話ですね。社会主義というものは資本主義に代わる一つの政治形態であるという場合には必ずしもそれですね。財政資金ばらまくっていう意味じゃないですよね。だから財政に依存しない社会主義っていうのも当然そこにはあるわけですし、だし、反対にその財政資金をどんどんばらまくことを社会主義だという、すなわち財政資金に依存しない自由主義と、財政資金に依存する社会主義というふうに考えた場合には、財政資金をばらまくことが社会主義であって、ばらまけなくなったら社会主義ではないというふうに言うこともできますね。まあ、二つの意味が今混在して使われていると思うんですが、まず後者の方の意味ですよね。財政資金をばらまくことが、その、社会主義だと言った場合には、どの程度ばらまくかって話で、100% 財政資金でやるということになりますと、かつてのスターリンの時代だとか、あるいはその、金日成の時代の北朝鮮みたいなもんでありまして、いわゆる国家丸がかりになりますね。まあそれが長く成功したって話はあまり聞いたことがない。で、反対に国が全くない。国の財政資金が全くゼロっていうことになりますと、これ社会保障も何も全部止まっちゃった世界でありますから、これはその今のベネズエラみたいな話になっちゃうわけで、これはもうやっぱりその人間サファリパークみたいになっちゃうわけですよね。何にもなくなってきますとですね。もちろんその地方政府がなんか頑張ったり、企業が頑張れば話別なんですけども、そういうものはなく、要するに、稼いだ、自分の自力で稼いだもの以外、自分がその、なんか、農業でもなんかやってね、自分でなんか価値を作るとか、あるいは自分が商売やって稼ぐとか、いうこと以外に、何にもその金が稼ぐ道が方法はないっていうと、もうこれは本当に人間サファリパークになっちゃって、殺し合いの世界に入っちゃうわけですよね。で、この間にどこにですね、線引くかって話にできるわけですよ。まあ、例えば混合経済の話をすると、真ん中近くに置くわけですね。まあ財政も相当出しますけども、この自由競争も入れますよと。まあ大体政治ってのは中庸っていう言葉がありましてですね、大体中庸がうまくいく分、大体その相場はそう決まってるんですよ。まあ小さな企業なんかやる場合は、スタートアップ企業なんかちょっと違いますけどもね、ある程度その大きくなったり、ある程度その歴史が深まったりしますとね、とりあえずこの真ん中にそのラインを置いとくと大体うまくいくんですよ。真ん中にラインを置いといたって、実際にはですね、右や左に触れるもんでありますから、一応ハンドルは真ん中の方に行くようにいつも舵切ってると。しかし風や波に流されて左右に動く程度でやっとくと、まあ大体はちょうどいいんですよね。で、それで言うと、まあ戦後の日本なんてのは大体真ん中程度ですよね。いわゆる中道政治ってやつなんですよ。中道政治ってやつで、アメリカだとその辺は必ずしも中道じゃないですよね。あそこはだから二つ考え方はっきりしていて、どんどん出そうっていう人たちともう全然出すなって人たちの対立がありますから、なかなか真ん中で収まらないですね。で、しかし現実のことを考えてみますと、アメリカでもどんどん財政赤字は広がってるわけですよ。例えばその共和党政権か、大体その小さな政府がいいって言ってる共和党政権下でも、どんどん財政赤字は広がってったわけでありますよ。これはだから言ってみれば共和党の本来の考え方、一番その原理的な考え方を持ってる人にとってみれば、ものすごい裏切りですよね。一方民主党の方にとってみるとですね、これはまた不思議な話で、要するにまあ、労働組合なんか昔から多いですからね、アメリカの民主党の方は。どちらかというとこの社会正義だとかですね、 あるいはその助け合いというところに重点が行くんでありますが、いや、この民主党政権は結構その貧富の格差が広がるわけですよね。ものすごい貧富の格差が広がってて、これが戦争へと結びついて、影の政府と結びついて人々を監視して、とにかくひたすら今だけ金だけ自分だけの政治を作っちゃうというですね、一体あなたたちの理念はどこにあるんだってところにこれが行くわけですよ。でもどっちもですね、どっちの政権行っても財政赤字だけは広がるわけですよね。日本も実は同じだったわけですよ。自民党の政権ずっと戦後取っておりましてですね、まあ戦後昭和30年からでありますが、まあ景気のいい時代はあったんですけども、平成に入ってから、そのバブル崩壊してから一気に財政赤字広がっていったわけでありますよ。それで、まあ政治はその一旦壊れて自民党は下野して、その後、社会党と連立してまた戻ってきますね。で、その間ずっと財政赤字増えっぱなしなんですよ。で、橋本行革やったんですよ。役所整理しようって。しかし赤字は増えてるんですよ。で、小泉改革やったんですよ。日本の財政も政治もおかしいっつんで。でも財政赤字どんどん増えてったんですよ。で、安倍内閣やったんですよ。財政赤字どんどん増えてってんですよ。要するに、まあ、政治の軸は右か左か、まあ、こうありましても、結局何のことはない。どの政権も、その財政赤字を食い物、財政赤字どんどん増やしてんですね。その口実はですね、社会保障負担が増えてるからって言うんですがね、いや、どうなんですか？年金はね、どんどんおかしいことになってますしね、医療費の負担だってなんか不明朗な部分はすごく大きいですしね。で、実際その年金の運用の本当の実際は言わないでしょ？財政の本当に、どんな風に本当金運用してるのか？特別会計まで含めてですね、あるいはその海外ですね、海外に持ってってる借款とかですね、全部含めて、本当の数字言わないでしょ、あれ、日本政府は。で、ただ単に金がないからもっと金出せと言ってるだけで、言わないですね、本当のことは。で、そうするとですね、要するに、まあ、理屈は、なんであれ、財政資金食うものしてるわけですよ。で、特に小選挙区制になればですね、政党助成金だとかあるしね、選挙はですね、その公営選挙でありますしね。で、その、就活議員じゃないけども、議員だって国から年収3000万の給料もらって。で、それに、まあ、自民党だと政党助成金とかあるから約5000万ぐらいの給料をもらうんですね、あれ。一月に。これ生活の糧として生きてるわけですよ。で、それで真面目に政治やってる人はまだいいんだけども、もう次の選挙出ないと思ったら、この、毎月5000万が全部貯蓄に回るわけですよ。貯金に回して何もしないで、ね、いる人たちいるわけですから。まあそういうのを見てると、要するにみんなが財政資金たかってるわけですよ。あるいは企業でありますよ。いろんな形で助成金引っ張り出すわけですよ。補助金、助成金。それから、優遇融資とかですね。要するにもう近年なんかああいう大企業とかですね、まあ中堅もそれも広がってきておりますが、国が金出す事業しかやらないと。要するに、国がリスクを負ってくれる事業以外はやらないなんてところは珍しくないですからね。で、役人は役人の方でですね、そのもう役所の未来なんかないですからね。そうするとなんかその自分も早くどっか民間の会社に行きたいっつんで、ある担当に行くとですね、その自分の担当する業界だとか担当する企業に対して大いに便宜を図る政策を出すわけですよ。で、その役所を辞めて退官して、そっちに再就職すると、そんなことずっとみんなやってるわけですよね。これはまた全部ですね、財政資金食うものしてるわけですよ。で、財政の方どうなってるかっていうと、どんどんどんどん利上げしますよ。増税してって、特に消費税率を 8% にした時の増税ですね。あれでごそっと景気悪くなったんですね。8% の増税の時にガクンと景気悪くなったんですよ。まだ2014年ぐらいでしたっけ、あれは。で、今度またやれや、それはもう完全に腰抜けるわけで、だから結局その増税すればするほど、まあ本当の意味での景気は悪くなっていくわけですね。まあそれを捏造でやってたから、まあなんかうまくいったようなことかをしてるだけで、株価だってね、わざと買い上げてたから上がっただけでありますから。で、じゃあその本当は不景気になってたと。じゃああと何があるのって、日銀が金吸って巻いてるだけで、そら安倍政権終わったら黒田辞めるでしょうわ。ねえ、そら安倍が辞めれば黒田辞めるわけで、あとシーラねえって話ですよね。の満州の最後と同じです。全部ほったらかして終わりになっちゃって、あと誰かその途中でね、がめるやつがいるかどうかって話じゃないですか。まあそんなの見てるとですね、本当にこの、なんて言いますかね、アメリカでも日本でもそうなんですけども、財政資金をみんな食い物にしてるんですよ。右翼も左翼もないんですよ。みんなこれ食い物にしてるわけ。 勇ましい人はですね、国はいくら財政赤字出してもね、関係ないんだって人いるわけですよ。もしそれをやるんならですね、国民の財産を憲法改正して召し上げなきゃダメなんですよ。一つ方法がありますのはですね、憲法改正をして非常事態条項を入れて、ある日突然今日をもって国民の持ってる お金は新円に切り替えますと。新円切り替えしないお金を使えませんって宣言するんですよね。そうすると、タンス預金なんかはそれなくなっちゃいますよね。あれ表に出さない金ですから。金が多いでしょうから。そうすると、まあ、1割か2割、2割ぐらいはその、これで消えるんじゃないですか。あと、現金って100兆円ぐらい出してるから、20兆円ぐらいこれ消えるわけですよ。預金封鎖もそうですよ。預金を全部封鎖しますと。ね、そんで2割ぐらいですね、カットしますと。って言ったら何百兆円の金が国に行くわけですよ。だからその、財政がどんどん赤字になっても潰れないっていうのは、それは非常事態宣言を、まあ、作ってですね。で、非常事態、一度発令したら20年でも30年でも50年でも続けなきゃいけないんですよ。それで、長方期的に国民の財産をがめてしまえば、それはできるんですよ。しかし、これやるときには、その法律をいちいち国会でですね、上呈して議論してたら、その間にみんな金抜いて逃げちゃうわけよ。だから、これは、戦前のね、新円切り替え預金、封鎖は、あれは、旧憲法の下で勅令でありましたよね。旧憲法は勅令ってのがあったんですよ。天皇の直接の命令だから、議会通さないでできたわけ。だから抜き打ちでできて成功したんですよ。今の日本はその緊急勅令当然ないし、非常事態宣言もないですから、預金封鎖、新円切り替えをするのも全部法律でやんなきゃいけないわけ。だからそれはできないわけ。現実の問題として。議会に法案が上呈した段階でもう、みんな金抜いて終わっちゃうからね。だからそれはできないんですよ。じゃあね、安倍晋三がですね、皆さん、私の政権守るために、一人、ね、何百万円、寄付してくださいなんて言って、誰が寄付すると思いますかね。思うわけないでしょ。だから、要するにもうそれはできない話なんですよ。アメリカなんかと、場合は赤字国ですから、もっと悲惨で、あれもうアメリカの短期金利って高く張り付いてたままですよね。あれだからのアメリカ不景気広がってるから長期金利はどんどん下がってきてるんですよね。短期金利は高まってるから、あれどうなんです？短期金利下げたら一気にドル安きますよね。ということはドル安が来た時に金利下げる気なんだと思うんですよ。ね、だから次のリーマンショックみたいな大破綻がもう始まっちゃった時にドーンと金利を下げるつもりだと思うんですよ。順番がだから逆で破綻を待ってから下げる気なんだと思うんですね。でも破綻しかないですよね。だどうやったってもう今の財政なんか、それは維持できないですよ。金利は、長期金利とか暴騰しちゃいますよね。社債なんかも金利暴騰しちゃいますよね。ああいう赤字国の場合は。まあ、それがとどめになっちゃうわけですけども、要するにだからそういうふうに考えてくるとですね、日本もアメリカも、まあ中国も結局そういうことだと思うんですが、今度世の中を立て直そうという時に、もう財政資金は頼れないものだと、いうふうに見といていいですよ。少しなんか金が出てきたってのはさ、ラッキーな話で。まあ基本的にはなんかね、どうや探しても金はないと、いう前提で物事考えとかないと、ついつまは合わないと思うんですよね。だから社会保障なんかもそうですよね。そしてやっぱりまあ世の中に金はあるところにありますから、まあこれを引っ張り出してきて、どう社会のために循環させるかっていう議論になってきますので、それはやっぱりこう政府というものに強権を与えて金取るってことはもうできない以上ですね。それは人々のボランティアに任せるしかないわけで、で一方金持ちも逃げ回ったって最終的にどこで生活するかって話ありますよね。どっかでやっぱり自分たちの安心のために金を預け金を使わなきゃならないわけだから、結局最後はそこに全部帰着するわけですよ。より安心で安定した制度をちゃんと作り上げて、そこで金も人も回すというふうにしておかないと、それはダメなんですよね。そういうことを考えると、特に今社会主義は支出のところからみんな入ってきますよね。これだけ医療費出しましょうとか、これだけ公的補助出しましょうとか、教育費にどうしましょうとか。まあそれは悪いことはないですよね。これだけ金がかかるんだから、金がいるんですっていうことは間違いないんだけど、まあ金がいるっていう話と、本当に金があるかって全然別なんですね。最初のうちはだから軍事費切ったりすりゃいいですよ。それはもう当たり前の話で。でもそういうことができるときってのは、政治が本当に陥没して、今の政治がぶっ壊れたときでしょ？今の政治がぶっ壊れると、それは軍事費も減らされますよね。それは全部その矢探ししてですね、 ほら、もう海外から、それから特別会計から何度も調べて金取ってることできますよね。ただ特別会計なんかは、今みんな赤字なんじゃないの、あれ。昔はね、あれ金儲かった時代もありますけども、あんな仕事は今大体みんな赤字なんじゃないですかね。私はだからね、あんま金があるように見えないんだね。こうなんか金の匂いがあんまりしないんだよね。あなたに見ててもね。どうもなんかみんな不景気そうな顔してますよね。だから、なんかそこら中赤字なんじゃないかと思うんですよ。でもまあとにかく全部調べ上げて隠し財産もこう出してきてね、銀行潰れた時と同じよ。隠し財産を全部暴いて出してくると、まあそこまではいいですよ。で、じゃあ支払いをこう出しますってやった時に、これ勘定合うかどうかですよ。まあまず合わないですよね。その合わないんで、じゃあその入りと出をどう合わせるかって時に入りをどうするかはもう増税とかができないわけですから、それはやっぱり今までの政府のこのお上が金を吸い上げるという形ではもう無理ですね。本物はやっぱり相互助け合いの世界で、それこそ天智天皇の反伝習儒制じゃありませんけども、公地公民制にしてですね、やっぱりこのみんなでその助け合いが生きていくと、国に頼らないと。国に頼らず自活して、自立して生きていくんだというふうに社会を変えていかないとダメですよね。アメリカなんかの場合は、そういう人たちいるんですよね。建国の原点に戻れてる連中はいるわけで。ですから、やっぱりその財政に頼れないっていうのは、やっぱそこに帰着するわけですよ。日本もですね、今みたいにそのものすごい財政がばらまきになってくるのは、そんなに歴史が、古いわけでもなくて、金が全然ない時代はよくありましたからね。1980年ぐらいまではね、赤字と黒字日本行ったり来たりですからね。近代、明治以降になってもですね。だからまあ金はないなりにですね、やりようはあるわけでありまして。まあそのあたりのですね、こうなんか政治の組み替えがすごく大事ですね。ですからこの社会主義で考えるときはですね、支出の項目だけ見ていてもダメでね、必要な金をどうやってその、まあ世の中で回すかなんですよ。その、とりあえず、そのね、軍事費となんか言ってる分は、それは取れるけども、政治がぶっ壊れた時だから、その既存の体制はぶっ壊れてるんで、今までのやり方で取ることはできないわけですよ。したがって全く新しい社会システムの中で、お金の分配をやらなきゃいけないわけね。どんなルールでいくかですよね。経済にしろ、家計にしろね。まあ、もちろん政府というものも、どんな形でこの、所得の再分配を図っていくのか、それから資産を誰のものに帰属させるかですね、土地のことも含めましてですね、誰のものに帰属させるのかっていうのは、非常に大きな社会のアーキテクチャ、設計の問題になりますね。そこからこれ入っていかないと、これは実は解決はしないんだと思うんですね。だからまあ、したがってその財政に頼らないこの社会主義というのはですね、まあ、一つのその、まあ、近代国家の脱近代国家版で新しい社会を作るっていうことと全く同じでありまして、だからそのまあそこには社会保障以外のあらゆる問題が入ってくるんですよ。経済のことから安全保障のことからですね、産業振興のことからあらゆる仕事が入ってくるわけで、まあそれをですね、国民国家の財政というものの分配機能を使わずに運営するってことになるわけですから。まあこれ相当な自覚とですね、行動力と、まあ、才覚が必要だと思うんですね。やっぱり明治以降の日本っていうのは、欧米のこの国民国家、強い国民国家に憧れてそれを真似るってところで来ましたから、まあ、手本は大体見えてたわけですよね。で、戦後はだから行き過ぎた資本主義をちょっと直しまして、混合主義に改めまして、まあ昭和の時代うまくいったんですが、平成またそれがその、まあ、自由主義に行き過ぎまして大混乱になって、今世界のこの状況になっているってことになりますから、まあ、このあたりに一つ考えますと、どうしてもやっぱり資本主義か社会主義かの二項対立の中で物事考えてるんで、やっぱこれじゃあもう答えは出ないってことですよね。これではやっぱりもう答えは出ない。議論は出尽くしたと言っていいと思うんですね。全然その別のやり方で書かなきゃいけなくて、そうなるともう手本となるのは歴史ぐらいしかないですよね。歴史の中で、何百年前、一千年前、二千年前、こんな風には出たんだと。あれどうやったら今できるのかなと。こんな発想ぐらいしかあまり頼りになるものがないと思いますよ。だからその、本当にですね、視野を広くして、いろんなものを見て、今自分たちならこれどんな風にやればできるのかな。あの時なんで人々はこんなことやってたのかな。そういうことまで踏まえて、よく勉強して考えて行動することが、すごく大事だと思いますね。 幸いにインフラは結構あるわけですよ。ブロックチェーンみたいなのもあるしね、通信交通はそれ発達しておりますから、まあいろいろ混乱はするかもしれませんけども、一つそういう文明の流れはまあ続くんだと思うんですね。したがってそのあとだから残るのは人間の知恵と行動力でありまして、そのあたりがだからまあ財政に依存しない社会主義という、財政に頼れない社会主義ということでね、やっぱり考えて行動していかなきゃダメですね。非常に大きな課題を我々は解決しなければならない、そういう時に来てると思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、財政に頼らない社会主義ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。